こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。今日の限界飯は、料理 YouTube チャンネル熊の限界食堂を運営する熊によるレシピ集である。2021年にワニブックスから刊行され、人気動画で紹介された料理と書籍初公開のメニューを含む76品を収録する限界という題名は、料理の負担を極端に増やすことではなく、いつもの家ご飯に小さな工夫や未経験の組み合わせを加え、自分の定番を少し更新するという意味で用いられている。主菜、丼、麺、つまみ、甘みまで対象が広く、日々の献立を実用的に広げる構成だ。味の濃さや意外性だけを売りにする本ではなく、つける、香りを立てる、電子レンジを使うといった工程の意味を家庭で再現しやすい形に置き換える点に特徴がある。動画初の料理を紙面で参照できるよう整理した一冊であり、料理初心者から手持ちのレパートリーを変えたい人までを主な読者に想定している。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、限界を日常の一歩先として捉え直す献立の考え方。本書の中心には、自分の限界を少し超えてみる食堂という発想がある。ここで言う限界は、高価な食材、複雑な技法、長時間の仕込みを必須にすることではない。普段なら省いてしまう下味、馴染みの薄い香辛料、食材の組み合わせを一つだけ試すことで、家で作る料理の到達点を変える考え方である。したがってレシピの価値は、完成品の品目数だけではなく、どこに一手間を置くと味が変わるかを具体的に示す点にある。例えば、漬ける工程は、調味料を足すためだけでなく、食材に味を馴染ませ、保存性や食べ方の幅を作る手段にもなる。本家はこのような小さな選択を日常の料理に導入する契機となる。料理に慣れていない読者にとっては、挑戦の単位を小さくでき、経験者にとっては固定化した手順を見直す材料になる。ただし、一般的な最短最小工程を徹底する時短本とは性格が異なる。短時間で実現できる工夫を含みながらも、味のために必要な一手間は残すため、その違いを理解して選ぶ必要がある。次に、人気動画と初公開メニューを横断する76品の実用的な構成。収録内容は、再生数を集めたヤバイ漬けなどの人気レシピを軸に、書籍で初めて公開されるメニューを交えた76品まで構成される。主菜だけに偏らず、卵を生かしたパスタ、漬けて焼くチキン、うずら卵のつまみ、インスタント麺のアレンジ、電子レンジで作る甘みなどが紹介されており、食事の場面ごとに使い分けられる幅がある。この構成は、献立を一食単位で完結させるよりも、あと一品、休日の昼食、酒のつまみといった現実の判断に応えるものだ。動画視聴者には、見たことのある料理を一覧し、必要な時に引き直せる索引的な利便性がある。一方、動画を知らない読者にとっても、味の方向性が異なる料理を一冊で試せるため、著者の料理スタイルを段階的に理解できる。料理本では品数が多くても似た味付けに集中する場合があるが、本書は漬物、肉料理、炭水化物、菓子まで扱うことで利用頻度を高めている。もっとも、掲載レシピを順番に消化する本というより、気になる一品から試し、家庭の定番を増やすためのレシピ集として読むのが適している。さらに、漬ける、香らせる、加熱する工程を味の設計として示す。本書で注目すべきなのは、家庭料理の工程を単なる作業として扱わず、味や香りの結果と結びつけている点である。紹介例には、漬けだれを用いる料理や、スパイスをバターの上に置いて電子レンジ加熱し、香りを立たせる工夫がある。後者は、香辛料をただ全体に混ぜ込むのではなく、脂肪分、熱を利用してケーキを引き出すと、という再現可能な操作の例である。こうした説明は、レシピを一度作って終えるのではなく、調理の判断を別の料理にも応用する助けになる。また、漬ける料理は時間を要する側面がある一方、食べる直前の手間を減らし、作り置きとして食卓に変化を加えられる。つまり、本書の手間を減らすは、全ての工程を削ることではなく、負担を前倒し分散させ、効果の大きい操作に集中する設計と理解できる。家庭用の電子レンジや市販の麺も活用するため、専門設備に依存しない点も重要だ。読者は、調味料を増やすこと自体ではなく、加える位置、熱のかけ方、待つ時間によって味がどう変わるかに目を向けられるようになる。そして、動画由来のレシピを紙面で使う利点と理解の補完関係。熊の限界食堂は、動画を主な発信基盤とするため、本書は映像と競合する媒体というより異なる役割を担う。動画は火加減、混ぜ方、食材の状態といった動きを直感的に確認しやすい。対して書籍は、複数のレシピを比較し、材料や手順を落ち着いて読み、献立の候補を選ぶのに向く。読者レビューにも、作り方の理解には動画が分かりやすいという意見がある一方、紙面の見やすさ、写真、レシピを読み込んで挑戦する価値を評価する声が見られる。 この反応は本書の実用性が動画の完全な代替にあるのではなく、調理前後の参照性にあることを示す。料理中に必要なページだけを開けること、画面上の関連動画に流されず材料と手順を確認できること、気に入った料理を自分の定番として蓄積できることは紙のレシピ集ならではの長所である。動画に親しんだ人は本で全体像をつかみ、何所だけ映像で確認する使い方ができる。反対に料理本から入る人は必要に応じて著者の動画に触れることで動作を補える。この2つの媒体を往復できることがデジタル初の本書の実践的な価値を支えている。最後に、まあ飯食ってけよという姿勢が支える料理の親しみやすさ、本書の背景には著者が掲げる楽しい時も辛い時も悲しい時も嬉しい時もまあ飯食ってけよと言える場所でありたいという発信姿勢がある。この言葉はレシピの技術的な内容そのものではないが、収録範囲が日常のおかずからつまみ、甘みまで広い理由を理解する手がかりになる。料理を特別な日の成果物として扱うのではなく、空腹や気分、生活の状況に応じて役立つものとして位置づけているためである。例えば材料数を抑えた甘みやインスタント麺のアレンジは料理の正当性を競うより手元にあるものから満足度を高める方向を選んでいる。その一方で、漬ける、香辛料を使うといった要素によって安易な簡略化には終わらせない。この親しみやすさと味への執着の併存が本書の個性である。読者に料理上達を抽象的に求めるのではなく、食べたい一皿を具体的に提示し、その再現を通じて技術や自信が後からついてくる設計になっている。日々の食事で気分を切り替えたい人や料理を義務として感じがちな人にとって取り組む入り口を低くする。もっとも体調や食事制限に合わせ塩分、辛み、アレルギー食材などを各自で調整する視点は必要である。結論として、今日の限界飯は、動画で料理を学ぶことに慣れた人はもちろん家庭料理が単調になり、次の定番を探している人に適したレシピ集である。特に工程を最小化するだけの時短レシピでは物足りない一方、専門店レベルの道具や難解な技法には踏み込みたくない読者に向く。漬け込み、香辛料、電子レンジ加熱、市販食材の使い方を通じて味を変える要点を日常の設備で試せるからだ。得られる実利は主菜から麺、つまみ、甘みまでの権力候補が増えることに加え、香りの立て方や手間の配分といった調理判断を学べる点にある。同種の YouTuber 発レシピ本と比べた際の特徴は、著者の動画人気を単に紙面へ移すのではなく、少しだけ限界を超えるという一貫した料理観で多様な品目を束ねていることだ。読者は短時間で完成する料理だけを期待するのではなく、味のために必要な一手間を選び取る本として活用すると良い。紙面で全体を見渡し、必要なら動画で動作を確認することで本書の利点はより活かされる。ご支援いただける場合は、クマ、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。